はい、そういうわけで、
はい、どうも
第2回目となりましたラジオ大爆発ですけどもなんで、ね、もう早速反応が続々と来ておりまして、
収録を見たい
ガンガンガンガン、もうね、今回もまた高円寺レイドギーグでからお送りしてますけども、もうお客さんがね、もうすごい増えちゃいました、
増えちゃいました、僕ら肩身が先輩だ、
端っこの方で撮ってるんですけどね、いろんな、もう前の会社のね、今の会社の同僚の人とかね、
来ていただいて、
うちの会
社初めましてって言ったらディスコロマンスの方ですよね
一番怖い、僕キューティー言ってたんで
そう
怖いっつ、
そうね、そういう方も、ね、見えちゃったりして、もういろいろもう盛り上がってるこの高円寺レイドギークから
お送りして
ますけど、なんかありました、あれから。
なんかさ、俺さ、この間ね、ね、2人見に来てたけど、スピキンレディオに出させてもら
って、はいはいはい、
でそれがアップになったもんだから、
うん、
さあどうなんだスピキンって、うん、久々にジャスコ TV っていう、うん、ジャスコのホームページの、
うん、
解析を見てみた
の。そ
したら見事にね、アクセスが11倍に膨れ上がってて、
あ、すごいね、
公開された瞬間が、
ね、
やっぱすげえなーと思って見てた
の。そうなんだ。
でその流れでさ、うん、ちょっとこう検索ワード
を
見てみたら、まあ当然1位でそのジャスコ TV とかさ、
うん、
ジャスコとかあったんだけど、4位ぐらいに炎上寺のシャッシャッシャって入って、うん、5位田中涼子
あと 9位がなんだっけ、
9位戸田恵梨香エロいなんだよそれ、
どういうことなんですか、戸田恵梨香エロいでたどり着くことなん
だよ、うん、俺そんなことなんか書いたのかよ
田中涼子なんか言ったっけ、
わかんないんだよね。
あ、でも田中涼子はニュースの時には田中涼子言ってたんですよ、ね、
まあ言ってたけど、でも田中涼子で検索しても俺のところには絶対来ないはずだよ
まあね、う
ん、田中涼子のブログとかに行くはずじゃん
ね、もう間違えてますよ皆さん、そういう風に田中涼子からね、
結構不思議で、
ミュージシャンですからね、
うん、そう
で6位ぐらいにネジ炎上寺うん、あ、なんでメンバーよりこいつ検索されてんだろう
レジ炎上寺は多分僕1個加担してます
あ、そう
なん、貧乳プラスを探したくて、あれなかなか見つかんないんですよ。
あれね、ちょっとクローズドなところにありますんでね
でもこのラジオ大爆発のリンクに
多分貼ってあると思うんで、あとそれぞれのタンブラーにリンクは貼ってあるのかな俺のタンブラーは貼ってないですけどね、
あ、そこは
そこは
出
さないです出さないですけど、検索すれば出てくると思うんでね、
そんな炎上寺のタンブラー載せらんないんだったら俺のタンブラーなんかもっと無理じゃねえか
いやいやいや、あれはもうなんか密かな楽しみで、あんまりこう公開したくないものなんで、ね、あれはダメなんだけど、昔のスマイルハンターズの顔写真とかは OK なんですけど
あれは俺と炎上寺の交換日記だ、
交換、そうそうそう、あれはすごいですよね、
うん、
もう読み応えがね結構あるんですよ
そうそうかなり評価はいただいてるんですけど、ね、まあまあね、見たい人はね、検索してくれれば見れるんじゃないかなっていう感じなんですけども、はい、
はい、
でそんな感じで、スピキンレディオにね、出させてもらいまして、で検索ワードが田中涼子、
まあ、なぜか田中涼子が激増、
田中涼子って皆さんご存知ですかね、
田中涼子皆さん知らないんじゃないです
か、ね、知らないですかね、グラビアアイドルなんですけども ね、まあ、田中涼子で検索してくればいろいろ出てくると思いますんでね、皆さん、ね、
まあ女神です
もん、ね、僕の中ではかなりこう、トップ2トップの
一角を担う、うん、
一角を担う、
そう、インストでも話したけど、僕らの貧乳 A 代表の
あ、ね、
うん、フォワードになってる、
そうそうそう、って感じで、フォワーで、もう一人が平野綾で、僕の中では2トップやってるんです
けど、平野綾が最近またいろいろ
ね、嬉しい感じです、ね、僕はテレビで出てくれた方が多い、別にライフライナーとしてね、一人としてね、僕は別に別にビッチだろうが何だろうが別に
でも逆にね、だからまあね、分かるよ、その下ネタとかを言ってることをさ、平野綾を結構熱心に好きな人が、うん、ね、嫌がるのは分かるんだけど、うん、俺らぐらいのさ、可愛いなぐらいで見てる人たちはさ、うん、そういうなんかセックスの匂いがする発言をしてくるのはすごいテンション上がるんだ
よ、
そうそう、
ね、
どっちかっていう
と、
う
ん、処女性をね、保つ方がちょっとなんか、
うん、
なんだよって、
ね、まあそうそうそう、まあね、だから全然嬉しいわけですけども、もうね、できればね、匂い嗅ぎたいなと思ってるわけなんですけど
で、田中涼子です
田中涼子、ツートップでね、頑張ってね、
ね、B カップアイドル
っていう
形で通って、
そうそう、多分 A カップ、どうなの、
まあ、本人は B カップアイドルって言ってるけどね、80はないとは自称して
る、言ってますね、
うん、で、俺一回、そう、見たんだよ
田中涼子、
そうそうそう、20センチぐらいの距離で、
すごいね、なんで20センチなの、
上田チャンネルっていう CS の、
はいはい、
あれの DVD 発売のイベントをバカ面下げて見に行ったのね、うん、したらステージ上でカンさんが俺を見つけて、お前買いに来いやって感じで手招きされて、でだから壇上まで上がってなんかね普通に買ってサインしてもらってとかっていうのをやってて、それのキャンペーンガールが田中涼子 で、
はいはいはい、
ですごい至近距離だったんだけど、で普通にそれこそさ、ね、あのカンさんとか、ね、クリームシチュー上田さんとかとは、まあ、普通にちょっと軽口を叩くんだけど、うん、田中涼子にだけ緊張して声かけられなかったっていうい
やいや本当かわいかった
すごくかわい
い、いいな羨ましいな、
いや本当ね、あの多分あのあそこに行った中でそのバランスって多分俺だけだと思うんだ芸人たちとは普通にちょっと軽口叩いたりするんだけど、田中涼子にだけは声がかけられなかった。
あいや女神ですよ本当に。
で本当にしかもさ、その前にさ、あのなんかね壇上で DVD を買う人の流れが止まったのね、
うん、
その時に田中涼子が皆さんあの買ってくれたら私何でもしますみたいなことをさ言ってたわけ。
お
だからさ、もう当然まあそれがなくてもさ、言えば握手ぐらいはしてくれたと思うんだけどさ、うん、ちょっと頑張ればハグぐらいしてくれたんじゃねえかな。
あ
そう思いながら
握手もしなかったの。
できなかったの。
もあれもったいない。
何も声かけられ
なかったの。でも20センチで見れればそれだけでもね。
もうなんか、だから本当なんつうの、その
匂いを嗅いだ。
それは嗅いだんだよ。
あいいな。
匂いをつな。
いや嗅ぐでしょ。
まあ、嗅ぎますよ。
あのさりげなく嗅ぐでしょ。
何もできなかったからさ、そのあのいつもブログ見てますとかいうこともできなかったからさ、うん、なんかこう横を通り過ぎるときに思いっきり息を吸い込むことだけは欠かさなかった。
うん、
かけた。
いい匂いした。
羨ましいな。なんかそういうのあります最近。
最近ですか。僕財布落としまして。
ああそうだ。財布落としたの。
大変だったんですよ。で。うん、結果財布だけ見つかってですね、あの離れた駅に捨てられてたんですけど、
うん、
あのヤマダ電機のカードが4万円分ぐらい溜まってたんですよ、
はいは
い、いざ買うぞと思って掃除機ダイソンを買おうと思ったんです
けど、
したらもうそれ落としてしまいまして、
ほうほうほう、
タワーレコードのカードだけは残ってたんですよ。でこれ前もちょっと友達に話したんですけど、音楽というものにこう、うん、興味がないやつがね、うん、金とヤマダ電機だけ持ってってるわけですよ、
うん、
だから今音楽 CD が売れない業界を批判したような泥棒
がいらねえよと、
反映した
CD なんかいらねえよ、
CD なんかいらねえよと。
じゃあヤマダ電機のカードは抜かれちゃいました。
あ
らら、
他のクレジット
とか、他のクレジットとか全部残ってる。免許とかも
現金と
ヤマダ電機
の現金のポイントカード
ね。それってなんかそれから辿れないのかね。
どう、いやなんかね、ヤマダ電機のポイントはヨドバシとかは全部こう一回管理してるらしいんですよ、本部で。
ビッグはしてる。
ビッグしてる
ね。なくした時に俺再発行してもらったら
復活できるでしょ。
前のポイント返ってきた。
なんか再発行料だけでとかでできるんだけど、ヤマダ電機はもうカードだけが命らしくて、なくさないでください皆さん、気をつけて。
ヤマダ電機で貯めなきゃいいんだ。
そう
ヤマダ電機やめましょう。
やめましょう。
ダメです。
ダメです。
ヨドバシとかビッグで。そう
ちゃんとしたところ。
俺はアンチヤマダ電機だからさ。
俺もあんまり買わない。
もう今日から僕もアンチ
です。4万円貯めたのに。
4万円貯めたのに。
それがねビッグだったらすぐ電話で一回止めてもらって再発行で。
そうなんです。
でもしそれ使うやついたら捕まえろとかできた
の。できた。
ね。残念ですね。
ヤマダを選んだばっかり。
ダイソンは遠のくし。
ダイソンは遠のきましたし、
もう残念でした。もうすいませんでした。
ヤマダ、もうヤマダ。
はい、ヤマダ。
ヤマダ行かない。はい。
まあそんな感じで。
エンジョイさん何かありましたか。
特にないですけどね。
ないですか。
何にもないですね最近。特にあのね、売れたからって別に何もないですよね。
いやでもすごい本当、まあ、
モテてるじゃない。
いやいやいや。いや
この間のクレイジーポップスだ僕見に行ったんですよ。
はいはいはい。
したらもう女の子たちがいちいち面白いって笑ってて、ね、
腹立つ。こいつ面白くないよ。
全然面白くないです本当に。
じゃあ呼ぶなよ。じゃあやるなよこれ。やめようよこれ。
いや違うんですよ。そういう面白いじゃないんですよ演じる。だから女の子にね。もうあの人天才的な感じになるような人じゃないんですよ。
いや確かにそうだけどちょっとチヤホヤされたい。
いやまあね、
だってあれじゃん、なんか元レースクイーンとかが
ね
ツイッターで、
ね、
すごい面白いとか。
マジで。
そう
かー、許せないね。
で炎上寺が俺抱けるかな。
いや抱けるよって言ったのはネジさんだから、うん、
抱けるっつって
じゃあ抱けるかなっつって。だけどなんかやり取りをちょっとこういう やり取りしたみたいなの言ったらダメだそれやっつって。
そんなんじゃ抱けない
抱けないっつっていろいろアドバイスを受けたんですけど結局抱けずじまい。
抱けるわけねえんだよ。
抱けるわけないよ。もともと抱けるわけない。 勘違いすんなって話ですよ。勘違いもしてないんだけどね。
そんなね、ちょっと今ツイッターで、ね、
あの浮かれ
率が異常な
浮かれ気味の、
だ今バブルビーフェチャリック炎上寺のライブ見るともうあのバブルビーがメインっていうよりもどっちかというと炎上寺さんメインの雰囲気になってる
で、バブルビーがバックみたいな、
バックの人
そうなってんの。
そうです、もう多岐卓球を担ってですね、もうバブルさんはマリンになってるわけですよ。
嘘、
本当ですよ。
マジで
腹立つわ。
だからバブルさんの最後、大体バブルビーのライブは炎上寺さんパートもありつつ、バブルさん の, あのネタ系の曲があってみたいな、半々とかだったりするじゃないですか。この間のそのライブの時も最後にトラブリューのローズやってたんですけど、まあ炎上寺がまあ調子乗ってたんでしょうね。半々こう口パクで入ってきやがってですね。したらもう女の子爆笑ですよ。面白い、
ひどいな、
トラブリューを。
いや、あれでも最近はやるように
してる、最近やるようにしてるんですか。
いや、あのそうするとみんなあの歌ってくれるから、
まあ、確かにね、
そうそう
盛り上がりますよね。
あそこにあのいるだけじゃね、ちょっと後ろにいるだけ。
やっぱどうしてもネタ見としてはですね、それを炎上寺面白いって言ったらその女の子に対してはちょっと髪引っ張ってビンタしたくなるような気持ちは生まれます。
いやいやいやいや、
そうだからさ、俺さ、そうちょっとあれもね、言い訳をしたかったんだけど、あれをなかったことにしたから、そのさっき言ったスピキンレディオでさ、うん、その俺がそのナードコア的なシーンから離れた後に見てたナードコアシーンっていうので、すごいこうなんか腹立つ感じで見てたんだけど、まあ腹立つ感じで見てたんだけど、9割が結局嫉妬だよねって。
まあそう、
俺もやってたようなことをやってもてはやされてるあいつらが悔しいっていうさ。
いや本当ですよ、それはね。それこそ面白三国志とかさ、
あ
いるじゃないですか、
あいつらね、あいつらっていうかあいつね。
そう、うん、でね、そネタモノで売れるとなんて思ってもなかったわけですよ、僕なんかにしても。まあまあ限度があったんですけど、もう面白三国志なんか売れたじゃないですか。
売れたね、もう売れてますよ、もう。
そうあいつもだから三国志ネタでもうオルドばっかりですよ。オルド言ってますよ。
だってあれだよ、だって重さアワーってユーストリーム自分家でやってますからね、あの人ね。
あれは俺イメージダウンだと思うんですよ、まあ、ね、
視聴者数しかもあのうちらのユーストよりも上回ってちょっとイラっときますよね。
いや、炎上寺もイラっとすれば、
はい、いや、もうイラ
っ
と
嫉妬してんの、
嫉妬ですよ、ほん
と嫉妬ですね、
ほんともうこんな感じですよ。はい、そ
まあまあ
まあ、まあ、嫉妬とかそういう話はね、またおいおいね。
まあ多分ね、あのこれをやっていく限りずっと嫉妬に満ちた、
そうそうそう、
自分はもう嫉妬だらけの、
まあね、
そういうあのね、端っこの人たちで集まってるから、
まあでも嫉妬言ってるけど、まあね、あの乗っかれても行きたいんでね。
そうです。
まあ面白三国志さんにはあと出てもらおうかな、
ゲスト
に
出てもらいましょう。
ね、頑張って
ます。一言目で出ませんよ、
出ませんよ、偉そうにさ。偉そう、
お前らのところになんか出てられるから
引っ張り出しましょう。
はい、そんな感じで、
じゃあ曲をね、
はい、
じゃあまだまだ行きましょう。あの炎上にシャッシャッシャからね、
シャッシャッシャからアルバムの方から、じゃあ今回何ね、じゃあね、お二人出てるのでどっちか、
はい、じゃあ立候補、僕立候補していいですか。
あ、じゃあ
先に
じゃあ、はい、じゃあ炎上寺の UFO という曲でですね、あのミサイル中ばっかで、サポテッドバイ、
サポートってプロデュースのはずなのに。
サポテッドバイとか言い方よくしてもダメです。
ダメですか。
プロデュースでしょ、
あれ。プロデュースバイ。
やっぱね、やっぱ高えなこいつ。
サポートしかさせてもないですから。
いや
そう、いろいろね、あの曲も紆余曲折ありましてね。
ね、本当大変でしたね、あれもね。
大変でした。
レコーディングするの大変だったね。
大変だった、
あのね、めんどくさい人が一人いるんですよ。
間にね。
やめろ、おいやめろ。
あのね、ね、あの元じゃねえや、あの、ね、スマイルハンターズのね、のメンバーでもね、
スマイルハンターズのもうメインであり、ね、ミサイルチューバーからもメインでもあるんですけど、
もうね、めんどくさい。
でちょっとね、まあ、こういう企画もアルバムなんで、まあ、軽い気持ちで詩書いて、まあ、ちょっともう面白ナンセンスな感じでね、いけたらいいんじゃないですかみたいなので、ラップみたいなのにしたんですけど、なんかね、これのどこが面白いんだと、いうような感じで、シューズ君が言い出すわけですよ。ね、で別にまあまあいいじゃないかって、これなんとなくで面白ければさ、って。じゃあ、いや、これのどこが面白いのか説明してくれと。もう1行目のもうアップダウンクイズって言ってるけど、何がアップダウンクイズなんだとか、歌詞と説明をしろっていうのが入りましてね。で、一回取り直しをさせてくださいって炎上寺さんに頼んで、収録し直そうとしたんですけど、
そうそうそうそう、
まあ、エンジェさんの心強い説得でね、いいよもうって
心強い説得っていうかね、でもほんとね、もうめんどくさいわ、ほんと
めんどくさかったです、ほんと
そのおかげである秋葉原3丁目俺行けなかったんだ
よ。そういうこと
ですそうですよ、
そうです、だから僕らユーストで見るしかできなかった。
そうですよ、見に行きたかったのに、ザコシショウ見たかったのに、
見たかった
ですよ、しかも見たかったのそこか
いや、見たいじゃないですか、
まあ見たいけどね、
本当そう、そのおかげでね、見れなかったなん
です。まあでも結果オーライでいい曲ができましたので、
はい、はいはいはい、まあじゃあ
聞いていただきましょう。
じゃあこれタイトルコールの方はちょっと赤目さんの方から
じゃあいいですか。
いいです
か、
はい、
炎上寺さんで、
炎上寺さんで違うでしょ。
炎上寺フューチャリング、ミサイル中ばっかで、炎上寺は UFO。
母さん、僕のあの帽子どうしたんでしょうね。 Yo 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 I'm MC 炎上寺。Yeah yeah 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 インストーンミサイルチューバーメロディー生ハムメロディー生ハムフレンチキスグッサンヌーボー Yeah ハッホッホッホUno dos, uno dos, uno dos, uno dos, stretch cut off. なんかテンション上がるよな。
上がる上がる、アップダウンクイズ。まんまるおめめの親父の職業は？
はい、かっこ
いい。宿題を忘れると必ず現れる異星人は？
ジェントイヤー。
口からハム。
耳にはショウ。
かぶった帽子のイニシャルはセ？
我々は宇宙人。
何見てんのよ。
ジョリーズトゥルー。
ダンスにゴー。
はい、聞いてもらいました。炎上寺は UFO ですね。まあ、この曲がね、いろいろあったんだよという話で、ございますが、ここで、我々スピードキングレディオに憧れる、ラジオ大爆発としてはゲストを呼びたいと、
ね、いうことですね。で、いろいろね、あの人選をしましてですね、で、いろんな人に声かけて、いろいろやってますけども、
やってますけど、やっぱね、第1回目っていうのはね、この我らナードコアマスターズの、
そうですよ、
憧れでもあります。
憧れですよ、ね、
たまたまいただけなん
ですけど、レンドグラフィックス、でもといえば有名な兄さんをお迎えして、お送りしましょう。
はい、兄さんです。
なんか最近あの娘さんが
そうです、娘
ここにも炎上寺シンドロームが
炎
上寺ファンなんですよ。
あれマジですか。
うちの娘が3歳になったばっかなんですけど、あのなんとばっかじゃないか、ちょっと経ってますけど、もうやたらにね、真似するんですよ。ニラまんじゅうとかね、
ニラまんじ
ゅうすごいよね、
すごい
炎上行っちゃっか
そう、炎上行っちゃ
っか、かわいいね聞きたいね、聞きたいね、それ、ね、見たいね、それ
今日連れてくればよか
った、ね、どうなんだろうね、それこそさ、娘さんが来てさ、本物がいるわけじゃん。本物がさ、娘さんに向かってさ、お声を浴びせたらさ
お声、お声って言うんだね
汚い声とか見てね、
お声、
お声をね、
お声を浴びせたらさ、
いろんな感情
あれだーってすごいテンション上がったりすんのかな。
いろんな感情で怖くて泣いちゃうんだ何かが来た、
大きな声でさ、怖いそういうレベルで
走りのセダンとか言いますかいきなりね、
すごい
よね。
おいくつ3歳
ちょっとです。
ちょっと、
で、僕もね、なんかあの YouTube 好きなんですよ、何かちょっとね、YouTube 見る YouTube 見るおやつか YouTube どっちかだから2択だからで、iPad で YouTube 見せるとあの自分でね、履歴度とか押して炎上中華とか見るんですよ。で、ね、炎上中華でね、あので回ってるテーブルのね、奥に醤油があって醤油をこう取るシーンがあるんですよ。あれのポーズを真似するんですよ。
めちゃめちゃコアのファンじゃないですか。
あれ、山本君じゃないですか、あのソメルハンターズの、
そうですね、はい、シャシャシャのジャケを作った、
そうそうそう、は
い、言っちゃいけないんじゃなかった
いや、あの、一応ネットでは言っていいんだけど、あの何パッケージに書いちゃいけないっていうことで、あ、まあ、いろいろあって書けないんですけども、まあ、ジャケットといえば、あのエンジョジのシャシャシャと並び同時期に出た
ガモリ2、
ガモリ2、こちらの方のジャケットもね、
あのジャケはすごいですよ。
あれは、
あれ、ね、いただきましたね。
あれ、バボさんから見せてもらった時、ぶっ飛んだね、あれなんだこれ、つって
あれはすごいよね。しかもなんか、あれがあのシャシャシャの方のジャケットのまだ文字が入る前の段階を、あの炎上寺から JPEG を見せてもらった時に別の窓でガモリ2のジャケが送られてきたの
あ、そうなんだ
ほぼ同時に俺見たら立て続けに
あ、同じぐらいのタイミングだった
すげえなこいつらっていう
もう右から左からっていう
ショックだね、まあ、それ
それぞれプロの仕事
ほんと、まあ内容もそうなんだけどさ、それなりの経歴と技術を持った大人たちが丸乗りするとここまで行くんだなっていうい
やー、ほんとね、あれはほんと
ですね。
どうでした、大変でした、あれ。
いや、僕最初ね、バブルビーさんからあのジェリートーンでタモリって言われたんですよ。で、はぁ、と思って。で、ガッツ石松も混ぜたいって言うんで、
何を言ってる
この人は何を言っているんだっていうね、思ったんですけど、でも、よく考えたらそんなにこう自分にうってつけの仕事はないなと思って早速あのツイッターで誰かジェリートン本物持ってる人いませんかって僕自分持ってなかったんで、それでこのこうレイドギグ の常連の子にまんまと借りてですね、そこでスキャンして
なるほど、
か上からなぞって書いてみたいな感じですね。
すごいよね
あ、すみません、あれね、結構ね、あの元の絵をフォトショップでなんかいじってみたいな風に思われがちかもしれないんですが、あれをガチで描いてる
んですよ。すごいです
よ。それがまたすごいよね。
だからそれもあのシャシャシャもそうなんですよね。あれも描いてるって言って。
なるほど。顔？
顔？顔とか、まああの全部ね。
写真ベースとかじゃなくて。
そうそう。もちろんあのスキャンしてその上から。
やっぱ
ね、プロやってることみんな一緒なんですよやってる手法は多分ね、いろいろあの試行錯誤があったと思うんですよ、そこら辺、あのなんかシャシャシャの場合はその あの人のその影を描く影のなんかつけ方がちょっと なんかいろいろ工夫したとか、やっぱそれに真似て、あのだから炎上寺の顔と宇都の顔の影の入れ方が一緒だってよく見ると分かるんですよって言ったんだけど、分かんねえよそんなのまあね、皆さんね、あのちょっとキャロルのね、あのジャケット持ってる人はね、ちょっと見比べ、あの宇都の顔と俺の顔を見
影の入り方が一緒だ
結局ね、職人にしか分かんないこだわりってもんなんですよ
だってあれだよね、そのキャロルの、キャロルのね、シャシャシャの方はさ、背景の柱の柄が
炎上
寺って
書いてあるし、
炎上寺、炎上寺、はい、そう
そうそう、これね、でも友達の女の子とかに見せると、うん、まずキャロルを知らない子が多いんですよ、
ね、あー、そう
か、もう今の30以下、20代とかになる、
そうですよね、は
い、だから単純にオリジナルで炎上寺がかっこいい絵を作ったっていうジャケンだ
ろ、あ、そっかそっか、
でガモリに関しても多分
見ると分かんない、
分かんない、
あ、そうなのか、
だから94
とか、そうです、そうです、
3だっけ、
そんぐらいです、
そんぐらい
だ
ね、
そんな古いんだ
っけ、だから単純になんかあのこのアニメっぽい絵のこれ何なのっていうような絵に
格好つけたアニメっぽいタモリ、
タモリっていうのは分かんのかな、
どうなんガモリでね、
タモリも分かんないみたいな、うちの嫁さんもこれ誰っつってたから、
でも僕も最初あれバブルビーの顔
かな、俺も初めそう思った
、俺はなんか
本人も言ってた多分言われんだろうなみたいな
俺はなんかあのその放送の時から聞いてたんですよ、バブルビーさんにあのジェリー飛んで、あの
タモリ
タモリって何言ってんのこの人その時はあの
こいつの絵が浮かんでない状態
いやこのあのね頼もうと思うんだよね兄さんにとか言ってこの人大丈夫かな
ちょっと何言ってるか分かんないっすみたいな、
あ、これ触れない方がいいなと思ってあー面白そうっすねって言ったんだけど、なんか
まあ多分言葉だけで聞くとね
意味分かんないじゃないですか、
でもいざ上がってきたの見たらこういうことか、
なるほど、
だからねぶっ飛んだね、あ、面白いいや、あれはあれはすごいね、そんな感じでもうで今はもうあのフリーでもうガンガンそういう仕事を、
そうです、
そういう仕事、
そういうああいう仕事してます、
そういう仕事ってしてます、まあいろいろね、なんか苦労があるらしくて、でなんかそういう話をここのレイドギグさんでたまにイベントやって、イベント、
あ、苦労話仕事のね、あ、はいはい、ここ5、6年の仕事を iPad にまとめたやつをキーノートでプレゼンしてみたいな、あの仕事の愚痴をねビジュアル
付きで
この時こんな目にあってみず、エルシャダイがさみたいな、そういう話をね、あの非常にお世話になりましたっていう話をここのスクリーンで
使って
100インチを
100インチを使ってね、いろいろやらせてもらって2回連続で、
はいはいはい、
そういうまたやるとかは
3回目ね、やってくれって店からは言われてるんだけど、もうネタがないんだよ、あの2回目で一番最新の入稿をし終わったばっかの仕事まで行っちゃったから、だからそれやるとしたらもう2006年より以前のもの、あの90年代に作ったものとか、
でもそれも見たいですね、
引っ張り出してくれればいいんだけど、
いっぱい嫌なもん出てきちゃう、
いっぱい嫌なもん出てきちゃうね、でもあのみんな外して周りの人はそういうの見たいんだよね、
そういうもんなんだよね、
それ音やってても一緒でしょ、
そうだね、
ディスコロマンスとか、あとディスコロマンスも、
この間急に炎上寺がさ、その俺が90年代にやってた Q プラスの
曲名を
言い出しやがって当然言われても中身とか思い出せないんだけど、当時はさ、そのいいじゃん、その当時はその言葉が面白いと思ったんだよ、
思ってたんだよってやつね
いやいや面白いですよ、はちゃめちゃ学院、
はちゃめちゃ
学院生徒会長
それ何にやってるやつだっ
け、あれ Q プラス、あの Q プラスが魔界でしたっけ、
いや、あ、それはあの最終的に麻生木の小野寺が昔持ってる、昔から持ってる Q プラスのアーカイブをカセットテープマスターをきっちりノイズ切ってマスタリングして CD にしましたっていうのが何年かな、分かんないけど、まあ、2000年代に入ってからリリースしたのがあるのよ、それがまあ唯一の Q プラスの CD 化されてる音源
だ、そうなんだ、
え、あのトイレーベルのなんか全部アーカイブ入ってるやつ、
あ、それもあるか、
それもある、
それにも入ってる、
入ってる、入ってる、そうそうそう、
だって俺2つぐらいコメントも書かせてもらった
そうだ、Q プラスの時にそうですよ、粘土グラフィックスが世にバーンと出たあのハイパーリッチという、
ね、僕が勝手に割り込んでいってねやらせてくれみたいな感じでね、あれ勝手に T シャツ作って持ってったの、そう、最初ね、僕なんか浩平くんかな、浩平くんが行こうかなんか言ったかな、で、あの下北の屋根裏に連れてかれて、あの音圧を体験させられて俺は面白いと思って、あのなんか 自分もなんかやんないと、その初期衝動がね、あそこで
なんかすごかったですもん、初めて見たんですけど、デカメロン伝説と
デカメロン伝説とかね、
デカメロン伝説ってタイトル俺がつけたん
で、あ、そうなんだ、
マジで、
まあそれ初め、Q プラスの曲名だったんだけど、
あの電気の電に
設備の設備
ただのタイプミスだったんで、変換ミスだったんで、言葉
マジで、そんなのに俺衝撃受けちゃって
で、その変換ミスしてる字面を見て成田くんが面白がって、これでいこうって、
なんかさ、もうさ、電とかさ、暴力の暴とかさ、あの辺がついてるやん、もう何でもいいみたいなそういう時代だよ、
ね、そういう時代だね、
もう電がついてるやん、それでいいみたいな、
まだみんな初期衝動だけでやってる頃だからさ、
なるほど、
カメロン、ニンテンドー氏、セガソニーとかね、
セガソニーあったね、
あのね、デカメロン伝説のあのアナログのね、真ん中のシール、はい、白地に青ですってたやつの、はい、あれの B 面の裏側に萌えイラストがついてて、はい、僕ね、はっきり言ってね、あれがね、日本のね、あのデコ界でね、萌えを入れた最初の例じゃないかと、ジャッジ、寄付してんだよね、今でこそさ、ああいう音楽にね、萌え、ね、持ってくるのってすごい、もう当然通り越して、なんかもうデモになっちゃってるでしょ、ただ僕ね、あれを思いついた時に、友達の友達で、なんかあのエロ同人描いてる女の子がいて、ちょっとなんか可愛いの描いてって言って頼んで描いてもらったんですよ、それをあそこに入れるっていうミスマッチ感が、これは絶対面白いだろうと思って、あの時はやったんだけど、
うわー、それすごいオリジナルじゃないですか、
すげーな、あれだって95年とかぐらい、
そんぐらいだよね、
まあ、確実にね、だって萌えすらもそんなに存在しない頃でしょ、
正直あの絵をあそこに入れるっていうことをなんかハイパリッチの人らに、なんだこれとか言ってキモいとか言われたらどうしようかなっていう思いがめちゃめちゃあった
まあそう、
ね、今じゃ信じられないでしょ、当然っていうかさ、当然が反転してさ、なんか普通じゃんみたいになるでしょあれ結構ビビってたからね、ああ。
いやでもだからなんかもう深く考えちゃったの、あそこ初めて見た時、その思ってあんだけかっこいいのに、
なんだろうね、
この手の抜きようというかこの気持ち悪い感じは何だろうね
やっぱ届いてる人には届いてたんだね、
そうなんだね、へ
ー、なるほど、これはいい話ですよ、
なかなか聞けない話ですよ
俺も初めて聞いた
あれはね、おそらくあれのあの古いの行為の中では走りに近いんじゃないかなと僕は思いますよ、
待って、本当初めて聞いたもんね15年ぐらい付き合いあるけど、
だってさ、同人って言ったってさ、トルーパーとかシュラトとかそういう時代ですよ、
シュラト、シュラトとかですね、
90だってね、アーリーナイティーさん、
そうですね、
すごいね、そんな ところから
いろいろご縁がありまして、
ご縁があって、
いやいや、あのナードコアとともに15年歩んでまいりましたそれがね、あのそれだけ一緒になんていうか、もうあの悪そうなやつはみんな友達だからみんな知ってんですよ、でもね、あのなかなかね、仕事っていうかグラフィックを頼んでくれる人がいないんですよだからね、この前ね、バウルビーさんからね、あのジャケットやってほしいって言われた時に、正直ね、あ、今は暇なんで大丈夫ですよと言いながらも、やったって思ってた俺は忘られてなかったっていうね、
そういう多分もうオリジナルすぎて、頼むと、
なんか自分程度のもんが頼んでいいんだろうかみたいな、
その感じになるんですよ、
20万ぐらい取られるんじゃないか
なんかだから、ここぞというなんかベスト版とか出すとかになったらとかっていう気はしてはいるんですけど、
よっぽどメジャーから出ることになったんで、アニさんお願いしますみ
たいな、いいねそれね、
そういう感じにしたいじゃないですか、
なかなかねそこまで行くことがない
ん
で、
みんなのそういうね、嬉しいありがたい気持ちが束になって僕の生活を苦しめている
でもそうだよね、
そんな概してそうよね、
うん、だから俺とかもさ、そのね、今カメラマンで仕事やってて、友達とかがさ、別にそんなね、空いてるところならさ、ほんともう交通費と小遣い程度でさ、全然なんか手伝うよって言うんだけど、いやプロに頼むの申し訳ないからって言ってさ、遠慮してくるんだけど、いやいいんだってそこで5000でも1万でも入りゃ嬉しいんだって
なるほどね、
そうそう、肉食いこうぜ
それがね、全く知らないところからのオファーでさ、会社とかから来て5000でお願いしますとかあったらふざけんなってさ友達なんだからいいって
そうそうそう、ほんと同じそれ、
なるほど、
じゃあみんなここで粘土さんにね、発注を
発注を
もう最近粘土で2年目入れてやらないんですけど、
あ、そうなんだ、
いや、すごい話だね、
いや感動です僕だって本当高校時代に粘土さんって、この間もユーストでも話しましたけどに遊び行かしてもらったんですよ
学大のうち、
そうです、そうです、で、いろいろ話させてもらって、なん かあのカタログとかないんですかね、エンドグラフィックスって。それこそデカメロン伝説を見てその時についてたあのチラシとかでその粘土の連絡先がそこに載せたんですよ、ね、電話して。
国家的な時代だよね
本当に。もうすぐ電話だったんだけ
どね。そうだよ、ね、
昔そうだよね、電話あの自宅の電話番号とか定期になってたよね。
だって俺とかもカセットテープ売るのに自宅に為替送ってもらってとか、
ね、為替とかね。僕だってね、急行くんからね封書で手紙もらったことあるよ遠藤さんも T シャツ買いたいのですがすごい丁寧だね、
みんなその辺のやつ一緒のこと考えてるんだよねその辺の、
そうだよね。だからね、みんなね
で僕がそれ遊び行った次に今度面白いイベントある、君好きそうなイベントあるよって言
って、そんな偉そうなこと言った俺
って言われて、あのいやそんな言い方だとかあるんですけど連れてもらったのがネジショットじゃない、ネジ君がちょうどネジショット次その次にやるって言って、なんかあのヘッドパワーのイベント、そういうことはいろいろダットゾイトとか出てたイベント
その辺とかあれだよね、急行とかも普通にまだ客で何もやってない急行が客で来てて、そうだね。だからあいつとかなんかやけにさ、俺がライブとか終わったらやたら興奮気味の若い子がさ、若い子さんも実際ためだったんだけど、いややばかったっす、俺もなんか始めたいっすって言ってたのが後の休校だからね。
いやなんかね、そういうなんか初期衝動にこう引火するっていうのあったよね、まさに。
その時のでもカリスマ9プラスですから、
今このカリスマがこの目の前にいるわけですよ。
そしてみんな俺を踏み台にのし上がっていって今じゃむしろ俺が休校にちょっとイベント呼んでよっていうぐらいですよ
ね。みんな炎上寺もね調子乗ってるから今
いやいやいやいや、そんなこと
ない
です。そんなことないです。
そんな感じで、
はい、
そろそろ終了ですか、
はい、
じゃあなんか告知とか何かあります？
なんか兄がお知らせ的なのっていうのは、
お知らせ的なのはね、あのデザインガーデンっていうサイトで、ケンティサードアイっていう 23RD の愛って、あの 目の愛なんですけど、
ブランドを来てますね今
やってました。 ありがとうございます。あのこれはとてもじゃないが自分しか着ねえだろうみたいなアホな T シャツをあのオンデマンドで、あの自分はデザイン入稿するだけで、お客がそれを、オーダーしてくれると工場から直で行くみたいな、あの気軽な感じ のグラフィック T シャツのブランドをやってますんで、
俺も実はさっきのブランスントビートのロゴだけの T シャツを作ってるから
、そう
なんかね、あのシルクスクリーンでいいボディ使ってとかって昔みたいにやるとやっぱ在庫抱えちゃったりとか、
まあはい、
めんどくさいこと多くて、
システム見てさどうなのかなと思ったけど、いざ作ってみるとさ、
そんな悪くないよね、
全然悪くはないんだよね。へ
え、それはそうなんだ、うん、
まあね、シルクスクリーンよりは落ちるんですけど、うん、あのまあ古着みたいになるから、2シーズンぐらい着ると
古着になるんで、良ければ、ね、
そのデザインガールの天地サードアイを、
多分これあのブログの方からリンクが貼ってあるんですかね。
行けるようにしてもらいます。はい。
はい。あとそれぞれ何かあります？
僕は多分ないね。
ない。ない。うん。まあこれいつ放送されるのかよく分かんないですけど。
分かんないですけど、したら多分僕は
まだやってないですね。
12月12日高円寺ハイにて、はい、はいはいはい。
はいはいはいはい。出演者なんか決まりました？あれから。
出演者はですね、今は一応バブルビーフジャリング炎上時、面白三国志。あとリスで、あとね、マッハ、ちょっとね、ごめんなさい、名前がちょっとね、
最低だね、
最低だね、
最低、ごめんなさい。あ、じゃあもう次回までにこれを、
そうですね、僕ごめんなさい、僕がね、それシューズ君のブッキングでして、ちょっと僕パートじゃない、僕がね、面白かったサブクスとエンジョージーだったんで、
ナイス言い訳だね、
最低、はい、
バンドが出ます。で、まああとはちょっとそうですね、もしかしたらあの大物ナードコアからの一番出世頭の、
いやいやいや、
おにゃはやは
おにゃはやはおにゃはやは
ちょっとね、まあこれわかんないです、
わかんないです、うん、
はい、
来たらいいなと、
来たらいいなと思ってます。
遊びには来てくれるのかな。
そうですね、お声かけをしておきます、
はい、そんな感じで、はい、で僕の方は特にまあ12日あるのと、あと年末31日
はい、
神戸でカウントダウン、
カウントダウンライブ
やりますので、
やっぱりやるんですね。
やります。
カウントダウン、ね、何でカウントダウン、またあの行く年来る年で、
まあ多分そうなりますね、まあ、で前後で僕がライブ
明けてのシャッシャッシャ
なのか、そこら辺はカラーのシャッシャッシャなのか、ね、トラブルなのか、
トラブルなのか、
いやそこら辺はもうバブル B さんが前いろいろやってくれると思うんですけどもね、ぜひね、あのバブル B さんの方がね毎年出てるイベントで、
炎上 G が出るのって初ですか？
いや、あの今回2回目です、
2回目、ええ、
なんかある新曲とか出したタイミングでなんかあると僕行ったりとかしてて、で今回シャシャシャが出たので今回も行こうかなって感じで、そんな感じで。
いいね、クレニ神戸とか
楽しそう。いいです
よね、超楽しそう。
神戸可愛い子多いから ね
多いです。
ほんとね、でもね帰りとかね寒いよ。
あそれはいいじゃん、それは我慢しろよ。
あ、生田神社行けるのよ。
生田神社、おー、
そうそうそう、生田神社のあの巫女さんがすげー可愛い。
神戸さ、ほんとフラフラその辺歩いてても可愛いんだよね。
で、巫女さんがこうすごいずらーっていっぱい並んでるのね。で、そこでお守り言ってるのね。で、すっごい長い列があって、そこの列の巫女さんはすごい可愛い。
これもう巫女の匂い嗅ぐしかないね。巫女臭を。
そうそうそう。嗅ぎに行くしかない。あのね、毎年行ったらそこの可愛いところに並ぶっていうのがしきたりなので、僕もそれを参加して。はい、可愛いところにね、田中涼子にの女の子を探しに行こうかなっていう、あと平野綾でもいいんですけども、
A カップぐらいのね、
A カップか B カップ、まあ AA でいいですけども、はい、そんな感じで。
なんだよその指名。
ダメですか。
いやいや、まあ、はい、今回第2回で、
はい、では、
まあ、結論としては貧乳は正義だったということで、はい、
A カップで締めと、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ第2回目 第2回目で初のゲスト、はい、僕ら憧れね、はい、兄さんでございました。
はい、お疲れ様でございます。人形の金スパン、俺のテトラパン。